If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge and realize,
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜は実は番組に出ていただくのが2回目なんですが、前回からもう大スターになって大注目を集めている作家さんとなられました直木賞作家の小川聡さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
どうですか、直木賞作家と呼ばれる、
呼ばれてるのかな。あんまり直接ねそうやって呼んでいただくことはあんまりないんで、しっくりは来ないですね。
あと僕、小川さんの作風考えると、はい、直木賞なのか芥川賞なのかちょっとわからないなって感じもするんですけど、
はい、
もともとジャンルはあんまりこだわってらっしゃらないんですよね。
ジャンル自体は、ね、あんまり気にしないで書いてはいるんですけど、まあ、ただ直木賞は、まあ、うん、発売した本全部が、ね、対象なんですけど、芥川賞ってその文芸誌に
200
枚とか、
ね、
はい、8万字10万字ぐらいの、うん、まあ、長さの文章を書くっていう厳格なルールがあるんで、そのルールの中であんまり書いたことはなかったんで、だから芥川賞を取るっていうのはなかなか難しかったんじゃないかなと思いますけどね。
というご質問を今回したのはですね、はい、実はこれ受賞第一作ってやつですね、いわゆるね、君が手にするはずだった黄金について新潮社から出てるんですけれども、
はい、
これちょっと芥川賞っぽいですよね。
あ、そうですか。
文学のジャンルとしてはなんかすごく刺激されるところが芥川賞っぽいなと思って。
ありがとうございます。まあ、あんまりね、その雑誌としては小説新潮っていう、うん、はいはい、エンターテインメント小説が載ってる雑誌に掲載してたものを集めた短編集ではあるんですけど、ただまあ僕自身エンターテインメントのジャンルとかを考えずに今回の作品のテーマに従って書こうっていう意識で書いたんで、まあ、そうやって読んでいただけるのはありがたいですね。
小川さん、そもそもこの番組2015年の11月15日と22日、
はい、
8年前なんですけども、この時はデビュー作のユートロニカのこちら側、これ SF 小説だったんですけども、
はい、
今回168回直木賞受賞が地図と拳、
はい、
満州を舞台にしたね、はい、多彩ですね。
いやいや、その時ね興味があって面白いと思ったものをまあ書いていたら、まあ、こうなってしまったとか、僕は秋っぽいんで同じようなことをやりたくないなみたいな、新しいことをやりたいなって常に思っちゃうんですよね、書くときに。
あ、そうなんですか、はい、いや、この地図と拳は大河的なね。
そうですね、
はい、選考委員の宮部さんは冒険小説だっておっしゃってましたけど、はい、それが打って変わって君が手にするはずだった黄金についてはちょっと哲学的。
そうですね、まあ、ちょっと小説風というかね、
うん、
全然また違ったスタイルの小説だとは思います、はい、
僕正直、はい、めっちゃ好きです、この君が手にするはずだった黄金について。もう僕にとってはなんとなく小川さんが自分の一番近いところの世界を描いたのかなみたいな。
そうですね、一応語り手もね作家ですし、うん、まあ、作品の内容自体も、まあ、リアリズムというか現代を舞台で現実世界がね舞台である以上、まあ、読まれることは僕も想定して書いてるというか、はい、
はい、ということで、はい、今回ですね、直木賞作家小川聡さんが受賞第一作として出されました君が手にするはずだった黄金についてお伺いしていきたいと思います。小川さん、この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは皆さんに小川さんのプロフィールをご紹介します。小川聡さんは千葉県のお生まれです。東京大学大学院総合文化研究科博士課程在学中に2015年、ユートロニカのこちら側で第3回早川 SF コンテスト大賞を受賞しデビューされました。その後2017年、ゲームの王国で第31回山本周五郎賞、そして第38回日本 SF 大賞を受賞。2019年には短編集嘘と青天が第162回直木賞候補となり、2022年刊行の地図と拳で第13回山田風太郎賞と第168回直木賞を受賞されました。また同じ年に刊行された君のクイズは 第76回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門を受賞されていらっしゃいます。ということで小川さんの紹介文の中で書いたものがほぼ文学賞になってるっていうね。
そうですね、まあ本当に幸運というか、ただこういう賞の候補に選んでくれるのっていうのはね、文芸の、ね、編集者が候補選んでたりするんで、その後選考員はね作家がね選ぶんで、うんうん、まあすごい業界受けというかね、業界受けって言うと言葉は悪いですけど、
確かに、はい、プロが読んでなんか良さがすごく伝わってくる作品なんでしょうね。
そうですね、まあそうだといいんですけど、まあだからそういうタイプの作家もいれば、もちろんそのそんなこと関係なくたくさん読者を持ってらっしゃる方もいるし、まあ、うん、いろんなタイプの作家がいると思うんですけど、僕は割とだから出版業界に生かしてもらったというか、あの書くチャンスをいただいたっていうふうには思ってますね。
そして今回、直木賞受賞第一作として、はい、この度ですね、新潮社が刊行されました君が手にするはずだった黄金について、またなんかちょっといい意味で読者の期待を裏切るようなサプライズの
短編集ですね。そうですかね、はい、僕なりにねいろいろ仕掛けたというかね、新しいものをまた書こうと思って書いた小説ではあります。
あのこの小川さんの君が手にするはずだった黄金についてなんですけれども、小川さんご自身を彷彿とさせる主人公の僕が、青山の占い師や80億円を動かすトレーダー、そしてロレックスデイトナを巻く漫画家など、さまざまな方々に出会う6つの連作短編集となってるんですよね。
はい、
この3月10日という短編は記憶の不思議さを扱ってらっしゃいますね。
そうですね、実はね短編集の中でこれが一番古い作品で、うん、2019年とか18年とかそれぐらいに確か書いたと思うんですけど、この作品を書いて一応この短編集のコンセプトが決まったというかね、こういう風にしようみたいな感じになった作品でありますね。
ですから小川さん本当にあのエンターテインメント性の高い作品書かれるんですが、
はい、
一方で東大の博士課程でその時テーマにされたのは
哲学ですね。
哲学の中でもどの分野ですか？
はい、僕は一応アラン・チューリングっていう数学者を研究してて、はいはいはい、まあだから哲学の中でもどちらかというと心の哲学とか、まあアラン・チューリングってあのチューリングテストで、
はい、
まあ有名な人でもあるので、まあ心とは何かとか、機械がね心を持つことはあるのかとか、そういうテーマに近いものを研究しましたね。
という小川さんの、まあ、地金がちょこちょこっと見えてくるというか、あの、
そうですね、
記憶の不思議を書いてるところで、うん、はい、プルーストの失われた時を求めてをちょっと引用されてて、はいはい、あれはもう一体となってアイデアが出てくるんですか？
そうですね、プルースト、まあ記憶の話で、うん、プルーストとかはもうなんかその僕みたいなね、その大学で研究してた文系の学生からすると、うん、もうなんか連想ゲームじゃないけど自動的に、うん、あの良くも悪くも自動的に出てきちゃうものというかね、
は
い、っていう感じではありますね。
だけど、はい、一筋縄ではいかないのが小川さんで、
はい、
今回の連作短編集の中でも、
はい、
これはフィクションなんですかね、同級生でちょっと困ったやつっていう前提のやつが出てきて、はい、この人がまたなんか印象的な人ですね。
そうですね、一応ねこの作品のコンセプトとして、うん、まあ、どこまでがね本当でどこまでが嘘かっていうのは読者がそれぞれがね想像してほしいなと思ってるんで、まあ、何がフィクションかっていうのはなかなか僕の口から言いづらいんですけど、ただ、まあ、こういう人っているよねっていうのはなんかあればいいなと思って書きましたね。
非常に承認欲求ってことがテーマになってると思うんですけど、はい、確かに現代って承認欲求の時代ですよね。
そうですね、なんかこう生きるために食べ物を食べるのは、まあ、こうエネルギーを得るために食べ物を食べると思うんですけど、まあ、結構承認欲求っていうのはその精神のエネルギーというか、誰かに褒めてもらったりとか誰かに認めてもらったりとかっていうのは割とこう人々がね社会的に生きていくためのこう精神的なエネルギーなのかなっていうのはちょっと思ってて、まあ、だからそういった側面を書いてみたいなっていうのはありましたね。
そして僕はやっぱり今回あの村上春樹さんの進化系、まあ、ちょっとロレックスの偽物が出てくるんですけど、はい、その物のことを読んでるのか、それともある種のメタファーっていうか概念なのかなっていう、そのあたりのね、
はい、
なんか揺らぎがちょっと村上さんの一連の作品となんかつながったんですね、
はい、
僕の中で。
ありがとうございます。その一人称単数っていうね、うん、村上春樹さんの短編集なんかはすごくこう村上春樹っぽい人がね語り手だったりとかして、うん、で僕がこの短編集を書くときにも常に頭にあったんで、うん、そういう意味では比べて読んでいただけたら嬉しいですね。僕も
しかもこの短編同士がちょっと関連し合って、はい、繋がっていくじゃないですか、はい、そのあたりもなんかすごくそれこそ村上春樹的に言うと井戸の下でなんか何か繋がってまた 浮上してくるみたいな。
そうですね、まあ、作品同士をこう一冊の短編集って特にこう作品ごとがバラバラの話なんで、こう一冊を読むっていう体験をしてもらうために、まあそのいろんなところでこう僕なりに考えたり仕掛けたりとかっていうのはまああるかなと思いますね。
ですか、この君が手にするはずだった黄金について、本当はあのエンタメとしてもページターナーっていうかね、どんどん読んじゃうんですけど、一方でなんかその思考っていうか哲学的な深みも感じさせて、はい、なんかすごい独特の読書感ですよね、これね。
ありがとうございます。そう、でもまあ僕としてはね、割と素直に、なるべく素直に僕が考えてることとか僕が普段思ってるようなことを読む人がね楽しんでもらえるような形出せればなと思ったら、うん、結構ね思いのほか僕の思考が人とちょっと違うというか読者とちょっと違うみたいで、そういうのをこう面白がってもらったりっていうのもあるみたいですね。
そして最後になぜか受賞エッセイという作品があるんですが、
はい、
これもだからなんか油断できないぞみたいな感じでね
そうですね、
普通に受賞エッセイのことなのか、それともなんか仕掛けがあるのかって読んじゃいますね。
まあこれに関してもね、僕なりにちょっと遊び心があるんで、うん、これも読んだ人がねどういうところで遊んでるのかとかっていうのはちょっと調べてみてくれたら面白いかもしれないですね
今回のねテーマは承認欲求で、これ現代人の多くが例えばインスタ映えする写真撮ったりとか、はい、いろいろあるじゃないですか。この作品からちょっと離れてるかもしれないですけど、現代における承認欲求って小川さんはどうご覧になってますか？
結構承認欲求っていうもの自体は僕はもうずっと前からそれぞれのね人がそれぞれ持ってるものだと思うんですけど、やっぱその SNS とかによって承認欲求を得たい、得ようとしているっていうのがよりこう目に見えてね可視化されるようになって、それでこう注目されるようになった概念なのかなっていう気はしますね。
小川さん自身はどうですか、ご自身の承認欲求は？
僕の場合は例えば僕 SNS とかやってないんですけど、自分がこう小説を書いて、でいろんな人に読んでもらったり、あるいはその自分のこう身近な人との関係性ですよね、その家族だったりとか友人だったりとか、そういうところでこうある程度僕のこうそういう欲求が多分満たされてるからこそ、 SNS とかこうやって知らない人に褒めてもらいたいとか、知らない人に注目してもらいたいってそんなに思ったことはないんですけど、ただまあそれはすごく幸運なことで、もちろんそうじゃない人もいるだろうし、でやっぱり僕はこう自分の実力等を超えた承認欲求を持ってしまった人っていうのはすごくかわいそうというか、うんうん、悲しい結末になることが多いのかなっていうのは昔から思ってて、こう身の丈に合ってない欲望というか、だからそういうことをなんとかして小説に書けないかなっていうのはずっと思ってましたね。
萌池一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は直木賞作家の小川聡さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
僕実はこの、はい、君が手にするはずだった黄金について読んでて、一番僕はあーと思ったのが偽金作りっていうか、
はい、
もちろんだから詐欺とかそういうのは偽金作りなんですけど、はい、なんかいろんなところになんか偽金作り的なところがあるなっていうのは僕すごく心動かされて、
はい、
でそれをしかも小川さん自身がすごく自覚的に書いてらっしゃることが非常に心に残ったんですが、
っていうのはその例えばどういう偽金作り、
まあ、ネタバレになっちゃうところもあるんですけどこの中に出てくる登場人物のやってることと、あとまあ言うなれば作家が作品を書いて世の中に評価されるっていうことも含めて、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
なんかいろんなところにそういう要素があるなと。
そうですね、だから結構ね僕もその世の中でなんか悪いことした人とか、あるいはこう、うん、悪目立ちしたり注目を集めてしまった人とかを見ていて、自分がそれに対して嫌悪感を抱くこともあるんですけど、うんうん、でもよく考えると、まあ、自分もやってることにもねそういう側面があるんじゃないかとか、うんうん、まあ、特に小説なんてもともと何もないところから嘘をね固めてこう作っていくものなんで、うん、なんかこう自分が地に足つけて生きてないっていうような感覚に陥ることがねよくあるんで、まあ、そういう僕のなんかこう作家としての考え方というか立場みたいなのは反映されてるのかもしれないですね。
小川さんはいわゆるキャンセルカルチャーについてはどのようにお考えなんですか？キャンセルカルチャーって一般にどう言われてるかというと、はい、それまで価値があるとされたものが何らかの理由で、まあ、スキャンダルだったり、はい、あるいは価値観の変化によってちょっと価値がないふうになってしまうって、はい、ああいう現象ですね。どう思われます？
そうですね、キャンセルカルチャーってまずこうこれはキャンセルカルチャーだっていう人と、
うん、
そのキャンセルカルチャーだって言われた人でその何がキャンセルカルチャーかとか、これはキャンセルカルチャーなのかどうかっていう認識がねそもそも違うことがあるから、うんうんうんうん、これはキャンセルカルチャーだっていうこと自体が一つの暴力になってしまうこともあるから気をつけなきゃいけない言葉ではあると思うんですけど、ただやっぱりその 価値観自体がね変わっていくことっていうのはしょうがないというか止めようがないことで、まあ、21世紀っていうのはやっぱりその、うん、例えばマイノリティだったり傷ついてる人たちを絶対にこう守っていくんだっていうことで人類はやっていくって決めたと僕は思ってるので、だからその誰かを傷つけてしまった人とか何らかの価値観の変化についていけなかった人が何らかの責任を取んなきゃいけないみたいなこと自体は僕はまあ当然ではあるとは思ってるんですけど、ただそれをねこうその構図自体をね利用して何でもかんでも自分の思い通りにいかなかったことに対して何かこうコリックスをつけて誰かを辞めさせようとしたりとかっていうこと自体は僕は賛同できないことも結構あるというか、ちょっと抽象的な話になってしまうんですけど、
だから小川さんの今回の君が手にするはずだった黄金についてっていう、まずこのタイトルがいいしね、今回の本の帯にもありますけれども、はい、認められたくて必死だったあいつをお前は笑えるのっていう帯がありますけど、はい、僕だからそのひょっとしたら自分の才能以上のものを求めちゃってた人に対しても、はい、小川さんはなんか人間として温かく見守ってらっしゃるとこありますよね。
そうですね、結構僕は自分もそうだったかもしれないし、うん、一歩間違えばね、うん、だしその何か悪いことをした人に対して、うん、まあ、自分にもそういう側面があるんじゃないかって思うことも多いですし、まあ、そのどういう立場の人でも僕なりにこう理解したいってやっぱり思ってるところがあるし、うん、まあ、それが執筆する上で一番僕の中の原動力にもなっているんで、だからその人ごとにできることっていうのはほとんどないですね。やっぱり
そこがきっと文学というものの立ち位置なんでしょうね。
だと信じたいですね。その悪いことをしたこいつが完全悪だからこういう悪いことをしたんだとか、誤ったことをした人がこいつはモンスターだっていうふうにするんじゃなくて、一歩間違えた自分だったかもしれないし、自分の周りにいる人だったかもしれないし、自分にもこの人と同じものがあるかもしれないって思うところから、まあ、始まるものではないかなと思いますね。
そういう意味においては今回のこの君が手にするはずだった黄金についてってのはとてもいいタイトルですね。
そうですね、まあ、だからいろんなこの本に書かれているものの、まあ、こうニュアンスというかを含んだタイトルになったのかなっていう気はしますね。まあ、僕の本にしてはね結構長いタイトルというか、うん、ちょっとくどいタイトルなんですけど、うん、まあ、これぐらいのくどさがこの本にはちょうどいいかなみたいな
これから小川さんのファンの方もそうじゃない方も手に取られると思うんですが、なんか読者の方にメッセージとしてお伝えしたいことありますか？
そうですね、まあ、僕は結構その小説を読むことのいいことの一つって立ち止まることだと思うんですよね、うんうん、結構だから普段普通にこうただ生きてて自分の周りをこうどんどん通り過ぎていく情報とか通り過ぎていく物事とかに立ち止まって、これって自分に無関係のことなのかなとか、これは人事なのかなっていうのを考える一つのねきっかけになればいいなとは思います。
ぜひ皆さん、小川聡さんのですね、直木賞受賞大作です。君が手にするはずだった黄金について読んでいただいて、ちょっと立ち止まっていただけたらなと思います。今夜は直木賞作家、小川聡さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、そろそろお別れの時間がやってきてしまいました。今夜ご紹介してきました小川さんの最新作、君が手にするはずだった黄金については、新潮社より発売中です。気になった方はぜひご覧になってください。そして小川さんには来週もお越しいただき、お話の続きを伺っていこうと思います。小川さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は直木賞作家の小川聡さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は直木賞作家小川聡さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。なんかいいね、番組としてはね、デビュー直後出ていただいた方がですね、こうやってあの直木賞を捉えてまた戻ってこられるってのは本当に嬉しくて、というのはそれだけ長い年月を我々も番組作ってるってことなんで、なんか嬉しいですよね。でそんな中でね、やっぱり、まあ、僕今回小川さんの作品を改めていろいろ読ませていただいてですね、小説の可能性ってまだまだあるんだなって。だから世の中ってもうパターンで、まあ、できちゃってるよとかね、いろいろやられ尽くしてるんだよみたいなことを言う人いるんですけど、いやいやいやいや、まだね物語の可能性ってたくさんあるんだろうし、それは 漫画とかアニメとか音楽とかいろんな分野においてもそうなんでしょうしね。今の時代なんとなく閉塞感あるんですけど、新しい物語とかね、新しいものの見方に触れることが我々人間もね、前にもっと進んでいくってことの原動力になるような気がするんで、そういう意味ではね、今回の小川聡さんの作品、君が手にするはずだった黄金についてお読みいただいて、新時代が来るなっていう、そういう感覚を持っていただけたら嬉しいなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週も小川聡さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。